ということでね、
はいはい、
聞いていただいたのは、弥生で、
修羅
バンバン。
いや、
素晴らしい歌だと、私は。
そうですね。
で、もうね、ドラマの主題歌にも、
そうなんです
ってね。使われてるらしくて。
なんか、不倫のなんかドラマなんです
ね。う
ん、
そうそうそうそう、そう、そう、
ね。
でも、彼女はこれ以外にね、
はい、
あの、私が好きなのは大感謝祭っていう。
ああ、
そうね。歌もありましてね。
もう怒りはあるけど、私は止めるわ、みたいな。
うん。
でも感謝するわ、みたいな。
うん、
大感謝祭よ、みたいなことありますよね。
なんかその、怒りを、うん、もう、会社とかね、上司になんかぐちゃぐちゃ言われてとか、おつぼねになんかごちゃごちゃ言われてっていう。ね、はいはい、もう、この出会いに逆に感謝しようと。
もう、言い返すのもやっぱ激しさないから。
そうそうそうそう、
ありがとうって思えばいいんだ。
私でも、ね、この負の連鎖は止めようみたいな。もう思いっきりもう、おつぼねにね、キスでもしようみたいな。なんかその、思い切った歌詞も、まあ面白くて、
ね。
っていうことで、ちょっとね、いろいろ聞いてみてください。
そうです。
はい。じゃあちょっともう一つ行きましょうか。チカさん。
チカさん。
おなじみのね、浜松の方です
が。おい。
9月に入ったのに、まだまだ暑い日が続きますね。
うん。
うん、いかがお過ごしでしょうか。
はい。
9月キャラバンが始まります、
うん、
今年は何箇所行けるのか、
うん、
初めてのボランティア挑戦などワクワクしています。まだボランティアやってないんです ね、
ああ
近づくね。さて実はお三人方、うん、リスナーの皆さんに謝らなくてはいけないことがあります。
これ新情報、
私が昨年からいろいろと出かけるようになって、
ね、
家族が心よく送り出してくれていると言っていましたが、
うん、そんな感じです
けど、実は一人だけ何も知らない人がいるんです、
うん、
ご近所さんや親戚のような少し周りの人たちに出かけることを悪く言われるなんて感じでしたけれど、周りの人たちではなく、それがいわゆるその霧のお母さん、
周りの人たちがなんか噂して、
うん、
あんまりその心よく思ってない感じを出していたなと思っていたら、
実は、
うん、
当の、
当の、
あら、
義理のお母さん、
しゅうとめさん。
しゅうとめさん。
あら。このしゅうとめさんがですね、
うん、
近所の人や親戚の人に実は言っていたと、そういうふうにね。
あれ。
うん。
うちの嫁が出かけ
た
のよ。
出かけちゃってさ、
みたい
な。もう好き勝手やっちゃってさ、みたいな。言い方悪く言えば、まあ、言いふらしているんですと。
うん。
うん、おそらく自分ができなかったことをやっている私が面白くないです。
それもありますね。
とね、自分はこれだけ今までね、我慢して、農業もやってる、それから会社みたいなこともやってる、みんなの面倒だって見てる。それを、あなたは、そうやって好き勝手に自分でね、優秀どこ行ってんだか知らねえけどみたいな、
不動連鎖。
遊んでるみたいなのは、どうなんだろうな、みたいなことをね。
お母さんが言ってたんだね。
ああ、なるほど、
なるほど。
なるほどね。
もう家族全員が手放して一丁でってわけではないという、うん、現実が一つ。
そうだよね。やめ、そういうことはやめてくださいと何度か伝えたのですが、分かってもらえずと。
うん、
まあそうでしょうね。理解してもらうのは難しいと思う。まあそうでしょうね。
はい、
いろいろなことが重なり、ね、お母さんには伝えることをやめましたと。他の家族はそれを分かってくれているので、お母さんが聞いても知らないふりをしてくれてますと。まあ、いや、なんか別に言ってないんじゃないみたいな。私のお手紙が誤解を招くような書き方でした。いや、そんなことないです。
ね、正直
に言ったらいい。これを言うと、母への悪口になってしまうし、
はい、
まあ確かにね、このままでも言わなければわからないかなとか、いい嫁風にも聞こえてるかなと。
確かに。
ずるいね。自分もいてずっと葛藤しておりましたと。
葛藤してた。
でもやっぱりずっと心苦しくて正直に言ってしまおうと思いましたと。長々と愚痴になってごめんなさいと。でもすっきりした
ってい
うことですね。日付が変わって9月13日キャラバン始まりますね。いても立ってもいられないので思い切ってもう平泉まで行こうと思います。
車で来てました
よ。もう今一人で高速に乗りました。夜通しの運転無事にたどり着けるのか頑張りますという。
途中でお便りを書かれた、なるほど。
北さんこのいや実際にね本当にね平泉いらっしゃってました。
いらっしゃいましたよね。
でその平泉終わった後、
うん、
今度そのまんま車運転して帰ってきました。
日帰りしてましたよね。
日帰りです
ごい大
変、ね、静岡浜松から、やってました。でその日なんかあの我々その、私と嬉野さんがやってるホームページの LINE グループがある。そこで見てると、彼女はなんか自己渋滞かなんかにハマって。
そうなん
だ。なんか二十何時間かかったみたいな、帰り。
いやね先生ね、やっぱりその嫁姑ってことになってくるとね、うん、うちの母親世代っていうのはやっぱり嫁姑のね確執が、あのまだまだ根強い。
そうでしょう
ね。であのそのうちのお袋がですね、うん、夜ですね、うん、あの私も一緒に見てたんですけども、うん、あと小箱さんっていう原作者のですね、お総で繁盛期なんですね。やっぱりいろいろね、あの姑にいじめられるようになったのがあったんです、うん、まあ、それを見てね、うん、母親はね開催を留院を下げるっていうんですか、うん、本当にひどい集団病が出てくるわけね、
はいはいはい、
でそれを見ながら本当にかわいそうにと思いながらね、うん、見てるわけじゃないですか、うん、でも昔のそのテレビ事情っていうと、うん、今に時代しかないから、
ないから、
あの嫁も見てますけど、うん、姑も見てて、うん、姑も本当にひどいお姑さんだっ て, 言って怒ってるんですよ、
うんうんうんうん、
両方とも嫁の気分が忘れられないっていう感じで見てる
ん
ですね。だからそのちかさんのお母さんだってね、うん、悪気はない。
そうそう、悪気はない、
ね、
だからこのお母さん自体も、うん、そのお母さんから何か言われてた、
うん、そうなんですよ、
きっと。
だからそれが負の連鎖なんですよ、
うん、それは負の連鎖。
だから自分が若い頃やっぱそうやって虐げられてくると、うん、それに我慢して今の自分があるんだっていう誇りがあるんです、
うん、そうなんですよ、ね、
でそれをすっ飛ばして、ね、それをすっ飛ばして楽しんでるだけの人たちを見ると、そうそうそうそう、昔の自分がかわいそうになっちゃって、うん、早かったってくるんですよ。
あ、
これがね、負の連鎖、
うん、
これが DV の、ね、連鎖ですよ、ね、
でこれさ、その姑と何とかの問題だけじゃないでしょ、
うん、
男の世界なんでそれすごいでしょ、会社なんて全くそうじゃないですか、上司が
俺が
苦労したのになんでって言って、
苦労したっていうので今の自分があるっていうことが誇らしいわけだから、
はいはい、
それをすっ飛ばしてるっていうのがやっぱ腹が立つんですよ、うん、そこはやっぱりね、苦労した自分がかわいそうになるから、
うん、
過去の自分に対してあいつを罰さなきゃいけないっていうふうになんかあるんです
よ、ね、私一切ないですよ。
だからそういう目に合わない方がいいってことなん
です。そうなんだよね。
そうですよ。
だから逆に言えばその、うん、我々男社会の場合はですよ、うん、上司からねいろんなことを小言を言われてね、うん、でそれをはいはいって聞かなきゃいけないと、
いけないという
思っている時点で、うん、あなたは10年後20年後、うん、同じことやるんですよ。
そうなんですよ。
だから若い頃からサボりなさいと。
そうなんですよ。
上司の言うことなんか聞くんじゃないよと。
いや、そうなんですよ。
いい感じでちゃんとサボって自立心養いなさいということになると、その人が上司になった場合には、まあまあまあ、好き勝手やってくれと、まあ、あとは俺が責任取るわって言って、責任じゃあ取りますかって言ったら、いやそれは逃げるなとかさ、なんかそういう人に多分上司になる。やっぱり自分が弱いから逆にそういう上司の言うことを聞いたんだ俺は、苦しかったけど俺はやったんだってことを勲章にする人は
なんかやっぱ乗り越えたって思っちゃう、乗り越えた自分を誇りだとなっちゃうんですよ、うん、それはなんかやっぱり大きな間違いです。
そう、
だからひどい目に遭ってるわけですから要は
だから要はちかさんはこの負の連鎖を断ち切ったんですよ。
そうですね、
自分で外に出て行ったんですよ。
だから大感謝祭。
そう。だから彼女は、だからお母さんから言われるのはもうしょうがない。だけど、ちかさんはこの負の連鎖を断ち切って遊び始めたわけですよ。
そうですね。
自分が楽しいことに目を向けたわけです。ってことは、もしちかさんがじゃあね、うん、お嫁さんが来てってなった時に、ちかさんどういう態度を取るか。
はいはい。
いや、もっと遊びなさいと。
いや、そうですね。
私なんか、みんな、シュートもね、介護に出して、うん、私なんかもう一人で深夜バス持って行っちゃったんだから、
うん、
あんたも好きなとこ行きなさいって絶対言うはずですよ、この人。
そうなんです。
ね。
我慢しちゃいけないんですよ。
我慢しちゃいけない。
我慢すると戦争が始まるんです
よ。そう。
本当に。喧嘩が始まるの。
喧嘩。
うん、
そうだからもう、某国がね、やってる戦争なんて全くそうじゃないですか。うん、仕掛けてるのもさ、俺たちはこんなに苦労をして、こんな環境の悪いところで、我々はこれだけ頑張って国を作ってるんだ、そこで何を好き勝手やってるんだとか、
うん、やっぱりね、うん、俺もね、あなたが言うたように戦争の負の連鎖、
うん、
第二次大戦でね、はい、ナチスドイツは随分ひどいことをやってるじゃないですか、はい、でもその前の第一次大戦で、うん、ドイツはイギリスに海上封鎖をされて、うん、飢えてるんですよ、
はいはいはい、
飢えを経験させられてるんですよ、うん、そういう飢えを経験されるともう二度としたくない、今度は飢えをさせられた連中が他者に対して飢えを強いるんですよ、
うんうん
ですね、
うん、
だから繰り返すっていうのはね、うん、ミクロマクロなんかどれでもやっぱ当てはまる。だから我慢しない方がいい。
そうなんですよ、
うん、
でもみんな我慢が美徳だっていうふうに思ってらっしゃるでしょ、うん、
そうなんです。
だからこうやっていや知花さんねそんなねお母さんのこと悪く言っちゃいけませんよなんていう人もいるかもしれない、ね、だけど彼女は今もうここですっきりしたって言ってるわけ。
悪くは言ってない、
うん、いやあのね他人から聞ければあそんなお母さんのこと悪く言う必要ないのにって思う人が多分多い。でもその多いっていう事実自体が今の社会の閉塞性を表してるんです。いいじゃん好きにやればいいじゃんって。
そうですね。
それを文句言ってるのはババアの方なんだから。
だからまあババアも好きに文句を言うと。
うんまあまあそれでいいんだよ。
ちかさんも好きにやる。
そう好きにやる。それでいい
んだよ。ということでお互い好きにするわけですから。
うんうん、そうそうそう。
ね。あなたが会社が禁煙になってもね、タバコ吸ってね、ジュラーって言ったら、あ、すいません、ね、消してね、またすぐ吸うみたいなことですよ。
そうです
。我慢をしないっていうことがやっぱ喧嘩をなくすっていう。喧嘩のきっかけをなくすんですよ。ああ、で、ごめんって言うだけみたいな。
うん、
気持ちはこもってない。
だから怖いんですよね、私ね、今の社会が。我慢しなければいけない。
あ今もあるの、
ね、いい人でいなければいけない。
確かに。
炎上してはいけないみたいな。
まあ、それ
は人の悪口を言っちゃいけない。
確かに。それはね。
ハゲだって言っちゃいけない。
弥生ちゃんも言ってるからね。
うん、だちょうど、そのね、リファの一緒にやってるパンダを。
パンダを
パンダを送って
ね。パンダちょっと年齢の割にはちょっと来てるもんね。
来てる
んだ。頭ね。
まあ、後頭部まで行っちゃってるわけよ。彼は全然それを気にしてなくて。
彼はそれをなんか。
それを逆にネタにしてるやつなの。でもそれをネタにしてくれって言って、その、全然言っていいですから、つって。ハゲてんじゃねえかみたいなことを人に言わせたらしい。
はいはいはい。
そしたらその人が、なんかね、何人かにね、え、そんなひどいことを言う人だとは思ってませんでしたみたいな。
あ、その人が。
が攻撃を受けちゃった、逆に。
それは。
アナオじゃなくて。
思いもよらず、そのもやっぱちょっと反省させられて。
だから、それはもうお笑いの一つの定番として、ハゲてんじゃねえかみたいなことを言ってくれみたいな感じだったら、その彼が攻撃を受けた。攻撃するやつってやっぱおかしな人じゃないですか、そんなことをさ。だから、センスが悪い人間なんですよ。だって、お笑いでやってるって分かってんのに、ほとんどの人は分かってんのに、それを、いや、そんなこと言うのはひどいなんていう。センスのない人間が、こういうものを作り出してる。
なんか、あれじゃないですか、そのなんか、ハゲをネタにして、うん、自分のね、なんかハゲをネタにして笑ってもらってって時に、ツッコミでね、
うん、
ハゲてんじゃんとか、例えば入れてもらって、うん、会場が爆笑するっていう時に、うんうん、だ笑ってる人は笑ってるわけじゃない、
うん、分かってるからね。
その中でいやああいうことしていいんですかっていう人は、
はいはい、
楽しめないでしょ。
楽しめない人ですね。
だから楽しめないんだったらそこにいなきゃいいなと思うんだけど。
いなきゃいいんですよ。
思うんですけども、うん、でもやっぱりその正義を貫こうとしてきちゃって、
ね、
結局唯一楽しめてない人のためにイベントをしつらえていく感じになっているので、
う
ん、
そうそう
本末がどんどん転倒していくんですよ。
不思議ですね。
世の中は面倒くさい方が有利になってるんですよ。
で今ね。
面倒くさい人が大手を振って歩けるような社会にみんながひつらえてる。
うん。
癖が抜けないね。
抜けないね。だけど、うん、あのどうでしょうキャラバンにはいないわけじゃないですか。
うん。
そういう人。
うん、
ねだからそのためには我々が一切相手しないっていうね。
そうです
ね。そういうクレームをつける人。
そうですよね。
うん、いや昔はねいたらしいです。
あ、そうです。
その整理券で並んでるのに、
うん、
これいつまで並べばいいんだとかっていうことを言った人がいるらしいです。
いるらしい。
そして、
うん、
でも、まあ、それは初期の頃だから、
はいはい、
最近はもういないわけです、
ね。
別に並ぶのはベテランしか並んでないんで、
確かに
もう今やね、
うんうんうん。
初心者が並ぶことはない。
だって最近コロナ以降はもうハッピー感しかない。
ハッピー感しかない。
キャラバンの会場の雰囲気は。
もう分かったんじゃないですか。そういう人も、そういう方はいらっしゃると思います。そのクレームつけて、あのなんとか世の中の中心になりたいっていうセンスない人多分いると思うんだけど、あの人たちはこのどうでしょうキャラバンには多分手をつけられないんでしょうね。
いやそうでしょうね。
だから世の中で唯一ここだけは聞いてもらえないっていう自分のクレームを。
そうなんです。こういうのは国家に狙われるんじゃないかって今から危惧してるんですよ。あいつらだけは自分たちの好きなことして楽しそうにしてるっていうのが結局権力の行き着くところってのはその自分以外の人間が楽しそうに勝手にしてるのは気に食わないっていうことになるんじゃないですか。
一番のクレーマーですもんね。
そうでしょ
権力者。
そうでしょ国民をハッピーにさせたいかために政治家になってないんじゃないかと思うんですよ。
確かにそれは
やっぱり苦しめたい。
確かにそれは
ね。割を食わせたい。
はいはい。
それはやっぱりお金持ちもなんか全部そうじゃないか
と。お金持ちも確かにそう。楽しそうにやってるのって目障りなんです
よ。目障りに思えるんですよ。だから
そうなんです。
権力握っちゃってる人たちにとっては。
なんでお前ら苦労しない。
そうでしょ。
苦労してるの 助ける手をするのが我々権力者のあれなのに、お前らがハッピーにしてると俺らの出番がないじゃないかっていうことになっちゃう、
なっちゃうの。権力者とお金持ちだけが楽しければいいだろうってなっちゃう、はい、それ我々みたいにね、
権力も何にも、
ね、何にもないのにね、なんかねうぞうもので集まってね、隅っこので笑ってるわけでしょ。その笑い声がでかすぎてなんかちょっとね半に触ってたことある、はい、俺そうなってね目がつけられるんじゃないかと思いますよ。だから我々は過激な番組になるんで、
いやだから異常にね過激な番組なんです。
ゆくゆくそうなります。
反社会的なんですよ
だと思う。ゆくゆく最後の砦で
最後の砦
で本当にまだ笑ってやがるみたいなことですよ。それで
言われたのに、
言われたのにさ、
それはね皆さんね、これどうでしょう、キャラバン参加した人、はい、だから松島の時に最後聞いたんですよ、朝10時からね夕方4時までやるわけでしょ、はいはい、やっぱりね、ほとんどの方っていうか、うん、多くの方はやっぱある程度で帰るんですよね、
はいはいはい、確かにね
途中で、はいはい、あこんな感じか、うんうんうん、まあそれ別に楽しくないから帰るわけじゃなくて、うん、やっぱりね、まあ、暑いしとか、はいはいはい、子供がもうそろそろだとかっていろいろ事情があってやっぱ帰る、はいはい、だけど帰らないで最後までいる。その時に聞いたのね、あの今日初めて来て、はいはい、まだ残ってる人、
はいはいはい、
割といらっしゃるんですよ、ね、いましたね、
はい、
これでこの人たちは多分最後までいて、でイベント終わったのにまたそうやって車座になってアーティストがミニコンサートやったりとか、 あとは手伝い
結構残ってましたよ、
結構残って
たじゃないですか、50人ぐらい、
あでも 5,60 人の話でしょ、でもそこまで残って、それで多分あの人たちはもう分かったと思うんですね、
いやそうです、
これはこういう風にずっといたらなんか知らないけど楽しいんだっていう、なんか楽しいんだ。
だから一人でも来て楽しいってみんな言うんですよ。
あれ一人で来ても全然いいんですよ。友達と別に来る必要ない。
ねえ、うん。なんかすっごい強制を上げてね、騒いで楽しんでるふりをする人もいないし。
そう。フェスとか行くと、何人かのね、5、6人の男女のグループが乗ってるっていう。あれって楽しんでるんじゃないんですよ。楽しんでいるんだよ、俺たちはっていうのを見せたいだけなんですよ。ここの底から楽しんでるわけじゃない。
どうもどうもあるね。
あるある。フェスなんてそんなやからばっかりですよ。俺らはフェスに来て楽しんでるぜ、イエーイっていうのを見せたいし、それを写真に撮りたいっていう。
確か
に。キャラバンは多分、それとは真逆の。
ねえ、だって、推しの時間だけ終わればもう帰るみたいなファンでしょ。だからフェスでさ、
うん
で。そこに何万人もなんか集めましたっていうのが主催者がやっぱり
そう
なんかなるわけでしょ。
何人来たとかね。
違いますよね、うち。
うちは。全く違いますね。
近年ますますハッピー感。
まあそれで逆にね、社会がなんとなくそういう風な、あちょっと遠慮がちっていうか、もう表面上だけを取り繕ってハッピー感を出しているっていうイベントが非常に多いので、
だから水曜どうでしょう教育になってきてね、下地が皆さんできちゃってるから、初めての方もなんか何の違和感もなく楽しめちゃうっていうのは多分そこじゃないですか。うん、クレームを言っても聞いてもらえないんだってことは大泉君のあれを見れば分かるわけ
でしょ。
あ本当に聞いてもらえないんだってみんな喜ぶんだろうなってるわけですか。下地ができた。
確かにね、大泉さんのあの番組見てるの分かりますよね、うん、あれ私たちがね、
風邪ひいてもだから熱があります、
はい分かりました、
はい分かりました、ね、
そこにクレームをするってちょっとね、うん、センスが悪すぎるよね、人として。
だからもうそれですっかり学習してるからね
無駄だ、
無駄だってことは分かってて、やっぱり無駄なんだってことを確認すると盛り上がるとかあるんですよ。これはやっぱり大事ですよね。
だからみんな楽しいんだよね。言っても無駄だよ、
そ
こ。
そう
俺たちでやんないと。
そう、やっぱり何にもないんだっていうね、このイベントってそこで盛り上がるん
だ。だからさ、例えばリファの曲なんてなると、うん、自分たちでね、前に出てきてね、
踊りまで作っちゃって、振り付けしちゃって踊っちゃってるとか、
そう、黒色のあの歌だって、歌の穴なんて、なんかみんな出てきたりとか、でもこのきっかけを作ってくれたのは、やっぱりあの、大沢くんがね、内組の大沢会長が、キャラバン音頭なんて作ってくれて、いや、これ、踊りましょうよ。
これも不思議ですよね。樋口さんが6分の1をせっかく歌ってくれてね、感動で終わっていいはずなのに、そこから温度が
始まるって、
不思議に締まるんですよ、
うん。でもあれは大沢くん、だってこっちから絡んでないですからね。
ないですよ。
でも、そういうキャラバン、温度みたいなのがあったらいいんじゃないですかねって、やっぱ、 彼の何かの感度なんだよね。
大阪の世界観がね、我々と合ってるわけです
よ、やっぱり。
俺最初、これで締めんのっていう。
正直思いましたよ、私。
決まったじゃないですかね。
決まってるんだよね。
で、我々のキャラバンの最初もあなたが言ってたみたいに、どっかのスーパーの駐車場の片隅でね、はい、あの売るような感じでしょ、軽トラに乗って。うん、だから大阪のやっぱそれやっぱ祭りだから温度だろうっていうそういう世界観です。
で大阪自分で勝手に作ってきたでしょ、そこがやっぱすごいよね。でもうこっちも言わん、作ってきたんだったらやっていいよ的なさ、やりましょうよ的な感じだけど、
今やもうあれさえ歌えば終わりってあります
でやっぱ松島でやっぱすごかったですもんね、あの初めて来た方も踊ってましたもんね。
松島やっぱ天気良かったからね。平泉の中にね、傘差してからね、あれだったけども、
だからなんか雨とその割と天気がいいのと、もう初っ端で2パターンやっちゃったから、お客さんもそうだし、我々自身もなんかね、一気にこう経験値積んだみたいな
の
があるね。
まあ、今後はなんか明日の新座のバカッパレ以降は、
クソ暑いやつ、
うん。バカッパレ以降はだけど、まあ雨混じりみたいですよ。
うん、でもまあ雨も経験してるしね。
いいですよ。いいんじゃないです
か。いや、なんか初っ端。
よかったです。
2発やったところですけど、よかったな。じゃあ、今度はリファの、
はいはいはい、
リファの曲を聴いていい？
リファは何を？
ハイタッチ。はい、というわけで、お聴きいただきましたな、ね、リファでハイタッチ。ね、もう、うちの、ね、ドラマ。
やっぱりね、チャンネルを思い出してなんかいいですよね。
もうあれだって随分経ちましたか、チャンネルは。その
2018年。
ああ。
2018年。
じゃあもう7、8、7年ぐらい、ね、あっという間に10年ですね、そうですか。でもこの曲っていうのはなんかこれもかなりハッピー感があるじゃない。
ありますあります、あります
だからリファが必ずキャラバンでは、まあ、これはオケを使いながら、
はいはいはいはい、
すごい自分で楽しそうに歌って、でこの相棒のパナオ ね、
パナオ君がね、
もうキャラバンだけで組んでいるパナオが全員とハイタッチを。
全員とハイタッチをしてこいと言われて。
してこいと言われて、ね、舞台を降りて、会場中走り回って。ね、
そしてもうパナオ帰ってこいと言われて。
言われて。みたいな感じで、だからなんか彼女もそうだと思うんだけど、うん、普通のライブとかではできないことを、自由にやらせてくれるっていう。
確かにそうです。
それはずっと、昨日もなんか一緒にご飯食べながら、その去年ね、
はい、
肘折温泉、
はいはいはい、
ね、去年あれでなんか彼女は割と可愛い方なんだけど、
そうですよね、
あのカッパかなんかの
あれすごいですよね、
ひげ生やして、
なんかどこじゃああいう地方にああいうその芸人さんいますよね、
いるいるいる、
昔からの、
ね、昔からで一緒にいたパナオとかをこけしにしたよ、彼女絵がうまいん
だね、そう絵がうまいからね、
みたいななんかそういう自由なこういうことやりたいなと思ったら、まあ普通事務所に入っていると、いやちょっとそれはとか、いや写真はどうのこうのとか、いやちょっとこっちで一回打ち合わせさせてもらってみたいな、何をやるにしてもそういうのが入るわけです。でもここの現場は何もないと、自分たちが
止める人
いない、止める人もいないし、やれとも言わないし、
ね、確かにね、
順番だってそのアーティストの出演順だってその日決める、
あんたが朝決めてます、
朝決める、もしくは前の日に飲みながら決めるみたいな。で今日、明日、新座なんですけど、
はい
はい、もう彼らも何にも知らないですからね。
順番なんか知らない
ですね。順番なんか知らないですから
ね。何時から歌うか分かんない
ですね。分かんないんですよ。でも、そのぐらいの中だと、あの人たちも、いや、トップバッターであろうが、鳥であろうが、やっぱ気持ちさえ整えて、その時に考えればいいかって。
そうね。なるほど。
その自由度っていうのが、こっちがすでにガチガチじゃないっていう態度を見せると、
なるほど。
じゃあ、そこら辺のところは我々も決めていいんですよねって気持ちになるんですよ。こっちがガチガチに決めて、いや明日は何時からで何分でってなると、彼らもあちゃんと規則守んなきゃいけないんだと思っちゃうから、自由なものがなくなっちゃう。じゃあ、あの曲とあの曲で4曲でいいですかね。我々この2日間何分とか何曲とか一切言ってませんからね。
一切ないですね。
一切言ってませんからね。やりたいように。
今日もたまたまテレタマでね、なんかそういうなんかこう中継に来てくれなんて言われてね、うん、
はいはい、
もうほとんどもうギリギリで入って。ギリギリ
で入って。
あれで全然問題なかったです
ね。問題ないんですよ。でも、世間的にはやっぱり問題があるんでしょうね。ちゃんと決めてないと、いや、逆に嬉野さん不安じゃないですかっていう。 ていうのある考えなんですよ、ねね、違うんですよ我々だけは。だからアーティストの皆さんもちゃんと何番目の出番だ、はい、いや11時からだ、はい、13時からだ、はい、15時からだ、これ全然体調の整え方も違うわけだから、はい、その日にいきなりね、じゃあ朝一あなたねって言われるの、これきついですよっていうのが普通でしょと。だから順番決めてくださいっていうのは何にも間違ってないです。何にも間違ってないんだけど、めんどくせえからし、それだと面白くないからやらないだけなんです、それが。そうするとアーティストの人はじゃあ逆に文句言うか、文句じゃないんです、それに対応するしかないんです。
そうですね、
それが水曜どうでしょうって、ねね、番組だっていうのは分かってるってことですよね。まあ、
でもそれでハッピー感が出てるわけですから、
そうそうそうそう、
何の問題もないんですね、
うん、でそうするとあの人たちが、あ、私たちは自由にやっていいんですねっていう、はいはい、逆の発想になってくるんですよね。
ね、だから、まあ、あなたがその夢知るための負の連鎖を断ち切ったに近いところあるじゃないですか、なんか。自由にやりてえだ
よ。確かに。
ことでしょ。
悪い、今までのテレビだとか、そういうイベントだとかっていう悪い連鎖を多分断ち切ったっていう。
知るためさんに気を使い続けてきたって連鎖っていうのが、うん、やっぱり早めに行ってくださいとか、タイムスケジュールはどうなってますかってことになっちゃうわけでしょ。
そうなん
です。
ね、を断ち切ったっていうことです、ね、
うちは断ち切った
ということです ね,
ね。
いやもうなんだかんだ言いながら、あ、キャラバンになるとね、やっぱこういう話になりますけど、
確かにそうです、
ね、あのこの後は
今後ね、今日は24日の水曜日ですか、で前橋がちょっと終わった
ところですか、ね、
この週末から
あもう小田原、
小田原土曜日、
小田原で多分一番人が多いと今予想します。ね、
小田原の次の日曜日は柏ですよ。
柏はもう
東京から近いから、ここも
うちとしてはここが一番の代表店だと思います。
そうでしょう、
ね、お金的にはね。
これまだ来れますからね。
はい。はい、三重県津。
ここもちょっと来てほしい。
ちょっとね、ここは面白そうなんですよ。あ、ここで初めて商店街をこう。
そうです。
分散して、ね、ここも夜会みたいなことがありますから。
我々のためにね、そうか、夜市みたいな、なんかね。
そうそうそうそう。で、観音様の前でやる。
はいはい。
いいと思います。
観音様らしいですね。
そして大阪、10月4日、
柏市。土曜日。
私、この日、そのまんま、グランフロントでイベントもやります。ダブルブッキングしてたんでね。
この日は、スパッと4時に終わります、
ね。そして、
最終
や、もう洲本。
ほら、淡路島。
洲本ってのは淡路島ですよね。
もう最後だ。
もう淡路島のね、実行委員会の方もね、初日に来てました。
来てましたね、お二人ね。
視察だって言って。
いや、
力入ってますよ。
力入ってますね。
かなり力入ってますよ。まあ、っていう感じでね、もうそういう自治体の人も、もう自由に巻き込んで、お客さんも巻き込んでっていう、日本で多分ありえないハッピーな空間。これがね、水曜どうでしょう、キャラバンですからね。まだありますから ね、まだやってますから。
本当に来れますからね。
年に1回の、年に1回のことですから、また皆さんいらっしゃってください、ね、ということで、
ね。今しばらくお付き合い願います。
今日、風子いなかったですけど、ね、本日のお相手は、内村忠久と、
弟子の正道でした。
どうも皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。